のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
新年明けましておめでとうございます。ノイツ R というご名人でございます。本日は多分2015年の1月の3日に多分この更新が上がっていると思うんですが、年末から引き続きこの方においでいただいております。どうぞ。
どうも、明けましておめでとうございます。大阪中津のヒロです。
大阪中津、梅田のちょっと上の方っていうか北の方なんですが、はい、そこから、大阪と東京をつないでスカイプでお送りしますが、実は順番が変わっていて、もうこれ全部撮り終わったからエンディング撮ってるんですよ。
はい、そうです。エンディング、
うん、エンディング、あ、オープニングね、オープニング撮ってるんですけど、うん、
はいはい、
まあ本当はね、2015年どんな年だっていう話をしようかなと思ったんですけど、
はい。
まあやっぱりその、去年の一番ベストでナイスなコピーの YouTube のね、
うん。もうベストコピーですね。
生きていくっていうところに触発されましてですね。
糸井重里が歯ぎしりしながら YouTube 見てたっていう。
ほんまかなっていうところでね、
うん。
好きなことで、生きていけたらなぁと僕たちも思うんですけど、
うん、
僕たちの好きなことを、まあ、喋、うん、ってるんですよね。まあ僕たちの好きなことっていろいろあると思うんですけど、
はい、
まあその中でも、まあ、
最も
多分好きなことを。
そう、本当にっていうところですね。
本当に好きなことですかね、うん、を喋っていますよ。
はい。
まあでも本当にね、この話聞いて誰が得するんだっていう話を、うん、してたと思うんで、まあ気に食わなかったらね、来てもらっていいんで。
それはもうあれですよ、
うん、
上からじゃなくて、うん、なんていうかな、どういう切るんですか、他の聞くのもよし。
ああ、もう他のね、ネットラジオを聞いてもらってもいいし、
うん、
僕が最近おすすめなのは、北海道から30代の女の子がやっている、30代あずましくない乙女たちというラジオが最近すごく耳居心地、耳触りが良くて、内容が面白いとか、面白いは面白いんですけど、その爆発的に面白いわけじゃないんですけど、声がいい。
ああ。声フェチですね。
耳馴染みがすごい。
ああ、それは大事なこと。
一人の女の子の声がすごい可愛いのと、そのコントラストでもう一人の女の人の声が、
うん、
ユーミンみたいな声なんですよ。
おお、いい声じゃないですか。
いい声でしょ。
うん。
それがね、抜群に良くて。
え、それは何？素人じゃなくて。
素人。
あ、ネットラジオ？
まあ、不女子ではないんですけど、まあ、ちょっと不女子っていうか、まあ、普通のちょっとまあ、アニメとかゲームとか好きな女の子が、
北海道
から、
うん。
やってるラジオなんですけども、うちのラジオなんかよりはるかにリスナー多分いると思います。
やっぱ女の子二人ですからね。誇張さん二人ですからね。
さす、女の子二人っていうだけで僕たちは、ね、ネットラジオ背負い場とか、
うん。
ひょー、女子大生がラジオやってるぜみたいな。
なりますもんね。うん、
この道もいつか来た道だったと思うんですけど。
まあその、方々もね。
うん。まあまあ、すでに30代になり。
うん、
まあ、背負い場さんも去年復活して、まあ、半年くらい更新はないんですけど、まだしてほしいなと思うんですけどね。はい、
うん、
あずましくない乙女たちっていうのは、まあ、今、ちょっと僕の個人的におすすめかな、
お
ラジオではあります。
へえ。
うん。
な、もうちょっと聞いてみ、ユーミン、そう、声、やっぱ声って大事やから。
いや、声は本当に大事で、僕たちヒロさんと東横名人は、声が似てると言われてるんですけど、は
い、言われました、
ね。お前らどっちが喋ってるかわかんないんだって。
うん。
土管の中から喋ってるっぽいスカイプというか iPhone で喋ってる方が、
はい、
ヒロさんですよ。
そういうわかんのかな。はい。
ってことで、今年も役に立つのか立たないのかわからない放送を、まあ、心がけてやっていきたいなと思っておりますので。
はい。
まあ、気に食わんかったら、あずましくない乙女たち聞いてもらったらいいかなと思うんで。
そっち。うん。
うん。聞いてくださいよ、この放送も。地上波も聞いてほしい。っていうことを話しています。
はい、2015年。
始まっちゃいましたね。
始まってますけど。
うん。
もうみんな好きなことで来てますよね。
好きなことでね。
今年はだからもう好きなことで生きていきましょう、もう。
ほう。
その、自分の、そのもう個々に好きなことをこう追求していかなダメだと思うんですよ。なんか、まあ言ったら趣味ですかね。
うん。
まあ趣味をこう、まあメジャーだったらまあこれノギツをね、
うん。
上げ続けると今年も。
うん、しんどいな結構やりくりしんどいですね。
今年も上げ続ける。で、うん、人間関係に疲れてやめるっていう。
やめる
でももう大丈夫でしょ。
見ましたよ、ミミさん。
ミミさん見ました。
ミミさんなんかすごい真面目な顔で、
はい。
疲れたみたいなこと言ってましたよ。
なるから、うん、頑張ってたら、うん、ちょっと頑張りすぎたらなるから。
なんかちょっと逆にミミさん見たら僕はシンパシーを感じちゃいましたね。
だから、うん、それはあなただし、あなたですから、
うん、
疲れた、一回疲れたあなたですから、
うん
うん、だから本当に好きなことで生きていこうと。
ほうほう。
僕の好きなことじゃない、本当に好きなことで、
うん、
今年はだからその1年の計はね簡単にありと言いますけど、まあ、
簡単じゃないけどね。
もう全然簡単でも何でもないと思いますけど、うん、今これいつ上がるんですか。
多分3日か4日に上がってますね。ああ明日から仕事だよ。
いや
明日から仕事だよ。もう
ああでももういやもうそんなん、
はいはい、
仕事は、
うん、
もう適度に
適当に
いや適度
適度にね
適度に
はいはい。
そう仕事終わった後何するか
時間あんまないな
ですよ。
うん
うん、なんか時間あんまない。でもそんな時間ない中も、
うん、
僕は、
うん、
またこのラジオにね、また新たに。
無理やりのこじつけで持ってきたな、そこに。
メールを。
はいはい。
待ち続けるわけですよ。あ、
でも2014年は、ヒロさんのツイッターを見る限りでは、
はいはい。
いろんなところにメールを送って、ノベリティをゲットしたという。
そうです。まあ大体。
ラジオ関西ばっかりなんでしょ？
そうそう。メインは、まあ、あの、ラジオ関西の、で聞いてるんですけど、ラジオ、僕。
うん、
まあでもたまにあの、KBS 京都行ったりとか。
なんで、
ま
あ、なんで MBS、ABC は行かないんだ。
いや、ABC は行きますよ。
行きます
?ABC は行くんですけど、うん、まあ言っちゃうんですけど、ちょっと付け入る隙がなさすぎるんですね。
やっぱ隙があるんですね、KBS と、
もう、うん、柄好きですよ、そんな。もう脳が裸で歩いてますよ、奴らは。
奴らはね。
ほんまに、KBS と、ラジオ関西は、
うんうん。襲ってくださいって言わんばかりの。
そうそう。もうメール入れてみたいな。
うん。
ここやでって、で、指さしてますから。ただもう ABC は、
うん。
ちょっとでかい。
うん。
でかいというか、まあ、なんていうんですか、決まってるというか、あとノベリティに関しても、
うん。
そんなに魅力的なものが、あんまりこう見え隠れせえへんかなみたいなね。
そういうメジャーなのに。
あのね、
うん、
メジャーはね、汚いんですよ。
メジャーは汚い？
メジャーは汚い。あいつらは、
うん、
人の、なんていうんですかね、ほっぺをね、
うん、
1万円札で叩こうとするんですよ。
え、ポップ対歌謡曲みたいな話ですか？
ですか、
歌って当てましょう、みたいな。
そう。だから ABC は、
うん、
とにかくあいつら金あるから。1万円
プレゼントって。
そう、お前ら金を出しといたら聞くんやろみたいな、うん、はがき出すんやろっていう態度
で。お小遣い欲しいですって。
そう。その態度は僕は気に食わなくて。
お
ならまああんまりさ、1万円欲しいから、
うん、
メール出してんちゃうねんっていう、とこなんですよ。
僕もそう、承認欲求的なとこですよね。
そうそう、だから言ったら、うん、その好きで聞いてるわけですから、
うん、
本当に好きなことで生きていくってことは、
うん、
お金じゃないんです。
まあやっぱりね、ヒロさんがこうね、個人事業主でラジオを聞いて生活できてるから、
うん、
そういうのも送れるわけですよね、日中ね。
何それ、別にそんなあの営業の人やったらね、営業者の中でね、
中でね
聞いて、今やったらもうスマホでパパってメール、
うん、
出せますから、
うん、
あの、アドレスに登録しときゃいいわけですよ。JOCR って、
うん、
アットマークって入れときゃいいわけですよ。
なるほど。
ほんならパパって出せますから。
うん、
それも主婦に打ち勝つぐらいのね、 ヘビーリスナーぶりをあの営業のマンも発揮したわけ、いいわけですよ、発揮したら。うんうん、っていうか、聞いてたら、
うん、
昼間に、言ったなんですか、電話つなぐみたいなコーナーあるじゃないですか。
ああ、あります、あります。
あれでよう、その営業マン車ちょっと止めますんで、みたいな。
ああ、
ね、ありますから、やっぱ出す人はね、出してるんですよ。
うん。
うん。で、だから去年はだからあれですよ、まあいろいろもらいましたよ。だから、カステラ。
カステラ
カステラでしょ。
うん。
これであとなんかね、そういう和菓子の詰め合わせみたいなんとかと、
うんうん、
で、まああと、クオカード。
うん。
まあ1枚500円なんですけど、まあ3枚ぐらい。
うん。
ラジオ関西ってロゴ入ったやつ。
それはやっぱり、
うん。
来るとスペシャル感はあるんですか？
あのね、うん、そこは、カステラ。そこなんですよ、だから。ハッピーセットは500円出したら誰でもおもちゃもらえるんですよ。
うんうん、
でも、そういうノベルティっていうのは、選ばれし者しかもらえないわけです。
そうですよね。
そう、メールを出して読まれるとか、うん、まあメールを出して読まれないまでも抽選で当たるとか、
うん、
で、それは何がいいかって言ったら、その番組に参加してる感を得られるわけですよ。
ああ、あるある。
あるでしょ？だから、
あるある。うん。
ABC のね、勇敢ラジオ探検隊にメール出し1万円もらっても、
うん、
ちゃうねんと。1万円欲しいねん、ちゃうねん。ABC のその勇敢ラジオ探検隊のロゴの入った何かが欲しいねんっていう。
うん、そうですよね。
ラジオにメール出し。
やっぱりラジオに参加してるっていうのが嬉しいですよね。
そう。それの証なんですよ。
う
ん、
そうですよね。
ノベルティっていうのは。
ああ、じゃあ僕もピストン西澤と話した時になんかもらいたかったな。
ピストン西澤
うん。
と喋ったんですか。
一昨年ね。
ああ、なんか言ってましたね。
うん、
切り際に、
うん、
よくサインくださいみたいな人いるじゃないですか。うん、それやったらよかったんです。
そうですね。プープーってやつでしょ。僕もなんか、裸で軟体盛りみたいなことをして、嫁にサラダ食べてとかって言えば、夫婦仲はええもんだよって言って。サラダ食べてって言われる。もうあれ練習してみろよ。サラダ食べてサラダ食べてブープーっていう。っていうのを、いや、悩み相談でね。
ピストン西澤のやりがちな。
やりがちな、
振って切るっていう。
嫁がサラダばっかり作って肉を食わしてくれませんって。で、勝手に嫁が偽装して、
うん、
僕になり代わってメール送って、僕に電話かかってくるみたいな。
それも面白いじゃないですか。
でも、
さってね、ほら、うん、電話かかってきたそのピストン西澤と、
うん、
まあ、それをね、録音するとか。
そう、録音したかったな、あの時な。
ね、
うん、
僕なんかもうバッチリですよ、それ。
あ、僕録音してるんですか。
もう僕が、その、僕も何回かその、あるんですよ。
ラジコで。
ラジコ？いや、ラジコじゃなくて、普通のラジオ。
ラジオで。
ラジオの機械ね。
あ、録音するんだ、
う
ん。
そうそう。ラジコじゃなくて、普通のラジオの機械で、この、メールを出すじゃないですか。
うん。
そしたら録音するんですよ。ポチッと。
とりあえず、当たるか当たらないか分からへんけど、録音しとけ、みたいな。
で、そうそう。で、メール読まれたら、よし、これは保存しとこう、みたいな、うん。で、読まれんかっても、まあ、置いとこう、みたいな、うん、とこなんですけど、まあ、その整理が大変なんですけど、で、まあ、電話で、喋ったりして、で、まあ、パーソナリティと電話して喋るじゃないですか。
うん。
ほんなら、まあ、こう、ああ、楽しかった、と。で、今日は当たってよかった、とか思うわけじゃないですか。
うん。
で、あ、いつも聞いてますとか言えたわ、みたいな。うん、で、まあ、それで満足してたんですよ。
うん。
そしたら、KBS で、
うん。
瀬野和夫さんっていうね。
瀬野和夫ね。
瀬野和夫っていう。
はいはい。
まあ、なんでしょう。その、まあ、言うたら、まあ、ローカルな、大阪で劇団パロディフライっていう劇団やってる、うん、まあ、団長さんで、まあ、いろんな大阪のラジオ局でね、パーソナリティとかやってる人なんですけど、うん、まあ、おっちゃんなんですけど。
おっちゃんですね。
まあ、その人と、まあ、その、まあ、ラジオ越しに、こう、電話で、やりとりっていうか喋って、
うん、
もうたわいもない会話をね、喋って、あ、わあ、これ瀬野さんと話せたわ、みたいな。で、それは KBS 京都の番組で、
うん、
アシスタントが遠藤奈美っていう女性アナウンサーがいるんですよ、KBS 京都の。
うんうん、
で、まあその人がまあちょっと帰国子女っぽくて、
はいはい、
ま あ美人で、
うん、
でブログ見たら、まあ何やろな、お前ちょっとあの男意識して挑発してやろう的な写真をね、
ちょっと胸の垂れ間見せたりみたいな、
ね、そうそうそう、わらび餅食べてんねんけど普通に食べたらええねんけど
口あーって開けて、
あーみたいなね、
あの藤原紀香のフェイスブックみたいな感じですね
そうそうそう
自撮りみたいな、
でまあ
そういう誰に撮ってもらってるねってね
そうそう、あのマラソンしてたけど、
うん、
男の人とマラソンしてた、友達とマラソンしてたって言ってんのに、
うん、
あの男とマラソンしてたってバラされるみたいなね、
うん、
まあそういうアナウンサーがいるんですけど、まあその人も割と好きで、
うん、
で喋ってラジオ切って、ほんでまあ忘れてたんですよ。そしたらある日ハガキが届いてて、
ほう、
で何やろうと思ったら、まあ KBS 京都って書いてて、何やろうって見たら、その時話した二人が、
うん、
あの時はどうもありがとうございましたみたいな感じのハガキが来て、わ、これでまた一つ形に残ったなと、
うん、
ほんで、ま、何が嬉しいってね、あのラジオネーム何々さんえみたいな、
ラジオネーム教えてくださいよ
いやいや、それは僕の楽しみがなくなるじゃないですか。あのね、
ヒロがやってるわみたいな。
そうそうそう。ラジオネームを明かすなんてことはね、
うん、
もうしたらダメ。
あ、そうなんですか。
あのツイッターのアカウントとか、うん、あの本名でやるようなもんよそんな。
だから勇気があるなって感じですね。
そう。いや有名なね、
うん、
有名なそのアカウントっていうか、そのハガキ職人とかやったら別にその勝手に名前売れるからいいじゃないですか
ね、
ほっとっても、
うん、
ファイティング原田って言ったらみんな知ってるわみたいな、ラジオ聞いてる人、うん、だけど僕みたいなもんがね、そんな言ったってしゃあない、うん、しゃあないし、そんなしょっちゅう読まれるわけでもないから、
うん、
ネタハガキ書いてるわけじゃないから、そんなお笑い系のに出してるわけじゃないんで、
うん、
で、まあ、そういうのをね、やってきたから、今年はね、その、読まれてない番組があるんですよ。その中でも。
え、ラジカンと？
ラジカンで。
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 ほー。
あの、他のね、とこはね、KBS の方がね、まあ、大体聞いてるやつの中で、まあ、一回読まれたなとかあるんですけど、
うん、
ラジカンでね、読まれてない番組があって、で、
何それ、梅雨の五郎の番組とかですか？
それなんかあれ、落語流してるだけの、
そうそうそうそう、
番組でしょ。そんなもん、メールなんかこうへんっていう。で、ラジカンがね、これがね、うん、またね、悔しいのが、
うん、
まあ、ゆるいっちゃゆるい、
うん。
その採用率が。
うん、
もう極端にゆるいとこもあるし、
うん、
送ったら 100%、まあ、ノベルティーもらえるような番組もあったりして、
うん、
まあ、割かしポンポンポンポンこう来るわけですよ、僕なんかでも。
まあ、本当に好きなことで生きてるんですね。
そう。んで、まあ、ポンポンポンポン出してると、その、いや、お前誰やねんみたいなね、あの、マグカップに、なんか、ユニット名書いてんねんけど、誰こいつみたいな、まあ。なんか、どうでもいいものが届いたりするときもあるんですけど、でもね、もうほんまに、あの、全く、端にも棒にもかからん番組ってやっぱあって。
わかった。ラジメニアでしょ。
そう、そうなんですよ、うん。
それは倍率高いからや、それは。単純に。
いや、倍率高いっつったって。
じゃあちょっとね、あの、岩ちゃんが気になるようなマニアックなアニソンをリクエストしたらいいんですか？
いやいや、もうそんな絶対かからへんって、僕なんかの選曲は。
どうな
ん？一回もかかったことないもん。
ということで、中津のひろさんからお届けゲストされた、サムライトルーパーのサムライハートを流しますみたいな。
違うね。
そういう話じゃなくて。
僕がリクエストしてんのは、うん、日本昔話のエンディングテーマで、マザーっていう曲があったんだよね、昔。
え、長渕剛の曲でもなく。
違う。
磯井重里でもなく。
違う。
マザ
ー？マザーやった。お母さんやったから、なんかそんな、ね。
え、でんでんでんぐりやしてバイバイバイじゃないんですか？
じゃないやつ。
その前ですか？
いや、もっと前。いつかはわからんけど、 まあ、結構古いやつで。
すごい昔じゃないですか。
で、それがね、昔はレコードも何にもなくて、
うん、
いや、レコードはあったんで、あって、でも CD はなかった。
うん、
けど、まあ、何年か前にその、総集、全部入れ、全部入りみたいな CD が出たから、
ほうほうほう、
まあ、これでかかるやろ、と。いらじみには聞いてきたけど、これはちょっと一回も聞いたことないなと思っても、まあ聞きたいし、まあそれで出し続けようと思って、まあそんな頻繁には出せないけども、
うん、
まあ、やっぱりまあその毎週出さなあかんのかなっていうのはあるけど。
出してんねや、毎週まだ。
いや、毎週出してない。
おー。
だそれがあかんのかなっていうのもあんねんけど、まあ採用されないと。
うん、
ほんで、ラジミニアでそんなん採用されへんだなんて、まあ3年だし1回かかればええわぐらいのね。
やっぱりラジミニアって、で、まだやっぱそんな力あるんですか？
あるよ。あるよ。その南の香りの態度見てたらわかるやん。
おもう、私これで飯食ってますから、みたいな。
もうそんなも声優のライブ行って足組んでね、ふーん、みたいな感じで聞いてる感じ？
へぇー。あ、そんな感じなんだ、みたいな。
いや、知らんで。全部が、ま、たまたまね、たまたま見かけた時、うん、それやったから、
あ、
ちょっと僕はあんまいいイメージをね、その時はちょっと、カオリンは、まあ、大御所やなっていうね、
うん、
大物やなっていう雰囲気を感じ取った。
カオリンもええ年齢ですからね。
若い若い。もうブログ中か、ツイッターでね。
また自撮りみたいな。
自撮りバーやって、綺麗、綺麗ですよ。もう正しいんですよ。で、いや、ただそれが、番組の時間が昔短かったんですけど、一時。
うん、
それがまだ3時間ぐらいに伸びてて。
昔に戻ったんだ。
そうそう。まあ、時間帯はちょっとちゃうんです。早いんですけど。生で3時間みたいなね。ね、始めた時に。
まあでも、ラジコプレミアムがみんなね、入ったら、もう、すごい障害がなくなったわけですからね。
そうそうそう。んで、しかも、
盛り上がりますよね。
メールも受け付けると。
うん。
うん、それ出すやん、みたいな。でも、まだその、一回もまだ採用されてない。
うん。
で、去年のその年末かなぐらいに、一人道ヒロっていう名前でね。
ほうほうほう。
ペット出したんですよ。ラジミニアじゃなくて他の番組に。
一人道のヒロで。
一人道ヒロって書いて、はいはいはい、カタカナで。
うん。
まあ、カヒミカリーみたいなことですよ。
一人道ヒロ。
知らん人にしたら。
ああ、なるほどね。
うん。
青い炎みたいな。
まあ、そういう、まあ、意味があるのかないのかわからんようなペ
ットの痛みな、みたいな。
そうそうそう。うん、パーって出した。まあ、それスルって読まれて。
あれ、一人道のヒロ。
そうそう、あれ、もうすぐ読み合ったら、読み合ったら。
夜空の向こうみたいなね。
うん、すぐ読まれたな。
はいはいはい。
そういうのがあるから、まあ余計ね、なんか悔しい。そこで、その本命で読まれへんっていうのが。だからもう今年はもうほんま、狙っていこうと。
ラジメヒアを。
ラジメ、毎週出したろって思ってますけど。
でも岩ちゃんのこの前、去年の年末に取り上げた、
うん。
朝の番組ではやらないですか？
朝の番組はね、
岩崎和夫の、
あんまりその、メールをこう、うん、
重視するような番組ではない。
そうなんですよ。まあ、情報なんで向こうがメインが発信でっていう。
うん、
まあ、あの番組もね、すごいこなれてきて、楽しい感じになってますけど。
ね、ジャギコケシの検索で結構来る人も多いんですよ、うちのラジオ。
ジャギコケシ？あの話？
そうそうそう。
なんでジャギコケシで検索くんの？ワード入れてんの？そんな。
いやいや、だから、ラジオに引っかからせるためにいっぱいタグは登録してるんですよ。
ああ。
ジャギコケシってタグを入れたり。
あ、そっか。
うん。
ほんなら、そういうちょっとキャッチーなタグとして。
うん。ラジメニアって入れと
る。ラジメニアって、あかんて。
なんで？
あかんて、ほんまに。
ラジメニアなんかいっぱいみんな書いてますよ、多分。
書いてるけど、
南香里とか。
まあまあ、そうやけど、うん、今ちょっとさ、
うん、
香里の態度でかいみたいなこと言ったやんか。
うん、
あかんて。怖いって。
だってでかいんでしょ？
いや、でかないね。大物やね。大物。
あ、大物プリを。
大物やね。ええ年やし。ええ年ちゃ、ええ年ちゃ。大物プリって感じ。
大物プリ。はいはい。なるほど。
まあまあね。うん、いやだからさ、その、ラジオのペンネームはほんま明かしたらあかんから、
うん、
書かれるから、すっごい狭いコミュニティに。
そうそう、そのラジメニアコミュニティってまだちゃんとしてるの？
あるで。いや、そこはもうほんま、なんやろ。怖いわ。
もう僕も怖いですね、なんか。
怖いわっていうのは、うん、まあ、なんていうかな、ほんま人間関係に疲れてラジオ投稿やめますぐらいのねことになっちゃうから、
うん、
あれやけど、いやでもね、本当にあの今年はラジメニアでちょっと一曲採用されることをまず目標に、年次計画でいかなあかんからね、もう。
ああ、そう、大変だ。
で、まああとはもうもう一回またなんかあの文明堂のカステラセットもらおうかなみたいな。
まあでも僕もね、やっぱりラジオ好きなんで、年末というかね、下半期に固まってちょっとラジオ系のイベント2件ほど行きましたよ。
あ、ラジオ系のイベント、
うん、
あ、イベントね、子供できてから行けてない
な、行けないですね。
来年けど、だから去年の末もあったんですけどね。
僕はヒロさんに何がおもろいねって言われた、あの、うん、久保光郎とのまちみねこのラジオのオールナイトニッポンのラジオ本ってあるじゃないですか。
はい、ラジオ本。
あれを買って、ね、オールナイトニッポンのゼロから、
うん、
オールナイトニッポンのノーマル無印に昇格し、
はいはいはい、
やめて、
うん、
オールナイトニッポンゴールドにたまたま2回やるっていうのがあったんですよね。で、その時に、あの、サイン本の、あの、サイン会をします。あ、サイン本じゃない、その本のサイン会を、日本放送のイマジンスタジオですよ。名前は聞いたことあると思うけど、上田彩が、あの、ミュージックソンをやるとこね。
はいはいはい。声出なくなるとこね。
そうそう、小野洋子と、ね、ジョン・レノンが来たというイマジンスタジオで、サイン会ですよ、二人の。
は
ぁ、あ。あれ、当たりました。
あの二人、駆け抜けたね。
うん、駆け抜けましたよ、本当に。
オールナイト。
うん。
ああ、すごい。
まあ、ラジオヤリマンって言ってますけどね。
何どういう意味
どのラジオ局でも出るよって言いながら、
ほんま、ひんないな。ほんま、ひんないな。
ひんないけど、
夜中から出てくんな。
いやいやいや。
うん。
で、まあ、そのイベントに、イベントがサイン会がたまたま当たって、サインを持って行ってサイン書いてもらい、うん、
あ、行って
そうそうそうそう。
え、それ抽選
抽選で。
あ、すごい。
すごいすごい。いや、もう、で、その後で、そのもう、もともとラジオが元になった、
うん、
になったデトックス女子会っていうのがあるんですよ。で、ロフトプラスワンのイベントに行き。
はいはい。え、うん。
で、その前の前の週は、たまたま嫁が、
うん、
森山未来が好きやったんですよ。
はあ、
森山未来ね。
うん、
森山未来は、あの、イスラエルに演劇の国費で留学するみたいなのあるじゃないですか、勇気ないみたいな。ああ、
自撮りの。
そうそうそう。
うん。
で、あれで行って、で、帰ってきたからっていうのは、その報告を、多分 J-Wave の番組だから、多分もう、
は
しばりで流れてるかどうかわかんないけど、クリストモコっているんですね、パーソナリティで。
はあ、は
あ。で、その人がやっている、まあなんか、アートを取り上げる番組みたいなのがあるんですけど、その取り上げる番組で森山未来の活動報告を聞く会みたいな公開収録を原宿の神宮前のアウディのショールームで、
アウディのショールーム
なぜかアウディのショールームで森山未来を目の前に聞くっていう、
ほう、公開収録。
公開収録。
うんうんうん、
結構攻めましたね。
二つや。
全然興味なかったけど。
いや、でもその抽選当たったのすごいですね。
その、なんだかんだで抽選当たり率は高かったな。
ほんで、その、ノベルティの本、ノベルティじゃないか。
うん。
売ってる本か。それサインもらって。
うん。
ああ、それは、私服の時間ですな。
いや、だって、1分1分ぐらいやっぱ喋らせてもらいましたから。
え？喋る？
喋る、サインしながらやっぱりこう、会話するっていう。
え、何喋ったんですか？何を言うたんですか？
いやー、僕の友達もお二人と一緒に同時期に、YouTube でオーディション受けたんですけどね。
あ、そっか。もともとその枠。
その枠ですから。坂本さんが上げた枠ですから。
あの、YouTube で、あの、オールナイトのパーソナリティを募集してた枠か。もともと、あ、そっか、そうやな、そうそうそ
うそう。僕の友達はしてたんですよ。ね、東横明治って何ですかって言ったら、いや、すいません。僕、ネットラジオやってるもんでして、お恥ずかしいんですけど、うん、僕の友達が、お二人と同タイミングで、って言った。えぇ、ー、
それは言う、それ、ほんで向こうはなんて。
そうなんだで、うん、あの、いや、でもネットラジオやってたらいろいろ叩かれて、なんか住所さらされたりとか、とかって言ってて、
うん。そう言い出した
ら、
た
そう言い出したら、久保光郎先生は、
うん、
ネットの闇だねって言ってました。で、プラス、でも私は、あの、2チャンネルで、あの、脱落ちさせる方法を身につけたよって。
どういうこと？
だから、久保光郎はね、
うん、
ヒロさんみたいに、
うん、
あいつの漫画おもんないとかっていう2チャンネルで叩かれるわけじゃないですか。
漫画おもんないとか書いてないし。
いや、言って、でも言われて、うん、でもね、エゴサーチをしょっちゅうするんです、あの二人は。 で、それで見つけたらキーってなるから、
うん、
自分でいっぱい書き込んで、だ、どっちしちゃりましたよみたいな。
そんなもうアスキーアートで埋め尽くすみたいな。
そうそうそうそう、そういうこと。そうやって俺、私偉いなって思ったって言ってて、
うん、
あ、本当この人たち信用できるなって思った。
いや、なんかもう、いる、住んでる世界が。
結局、だから、僕らはすごい楽しいなと思ったのは、
うん、
あの二人自体がそのネットとすごい親和性が高かったんだろうなっていうので。
ああ、まあ漫画家さんやし、
うん、
まあ常日頃ね、
そうそうそう、
見たりするんやろうね。
そう。
評判見たりとか。
うん。
うん、
だから、ね、そういう話題を平気でするっていうのは、
うん、
今までにラジオのパーソナリティにないことだし、
ああ、確かに。
そう。エゴサーチの話もバンバンバンバン言うし、うん、その辺がすごいやっぱ引っかかりましたね。
え、それって、それって、あの、放送の中でも言ってたの？
それは言ってなかった。
その、うん、
その、ダットオチの話とか、ネットの闇の話とか
は。いや、それをさ、放送でやってたらあれやけど、うん、まあまあ、そういうとこでは普通に。
言ってましたね。
普通に、あれやね。
うん。
それちょっと親近感湧くというか。
ワクワク、わ
ー。ああ、そっか。それよかったな。
うん。でもなんか参加してるっていう感じはすごいしましたね。
でしょ。だから、その本を買ってサインしてもらうのもいいんですけど、うん、僕の中では、そのラジオ投稿して、
うん、
まあ例えばステッカーもらって、ステッカーが届くと。
うん、
ほんで、そのステッカーを持って、イベントに出かけて、そのステッカーにサインをもらうまでが投稿なんです。
ああ、なるほどね。
そう。それで完結なんですよ。だから、ラジオ関西のクオカードも置いてるし、
うん
うん、それはもう常日頃こう持ち歩いて。
岩ちゃんにやったらどうしようみたいな。
まあ、岩ちゃんに限らず他にもいろいろいるんです
か。カオリンが茶屋町の純駆堂の前にいたらどうしようみたいな。
カオリン行っても僕は声かけないですけど、怖いから。
太陽大きいからね。
違う違う、怖い怖い。怖いから。今年は、
うん、
A さん、A さん、A 六助。
ああ、A 六助。はいはい。
さあ、今もなんかやってるよね、ちょいちょい。
やってます
かな。なんか、まあ、東京の方なんでよく知らないんですけど。うん、まあ、高齢の方がさ、そうやってやってるので、こっちでね、早川一行っていうのがいるんですよ。
ほう。
まあ、呼び捨てにしますけど、これ90ぐらいのおじいちゃん。
そんな人が？
病院の先生で。まあ、病院の先生というかもう会長とかそういう委員長とかいうね、人がこの KBS 京都の朝6時に、
はい。
早川一行の人間万歳。
え、浜見えのいい人見つけたみたいじゃないですか。
みたいな、まあそういう、ね。
はいはい。
あるんですよ、そういう番組が。それが、その人がちょっとね、一昨年かいつか忘れたけど、
うん、
まあ結構リスナーも高齢の人が聞いてて、
うん、すごいとこ聞いてるな。
ね、それ、中身が、この話いるか？
え？
この話いるか？
いや、まあまあ、すげえ。
こんな話いるか？こんな早川一行のラジオの話なんてさ、誰もわからへん
ね。いいよ、どなんか聞いてみたいですよ。
僕しか、僕ですら、
うん、
人に言うことをためらうぐらいマイナーな。今だからいるかって止めましたでしょ。
いや、いい。はい、はい。早川一行のホームページ見てますか？早川一行の万歳人間。
そうそう。これがね、結構、コーナー、隠れ長寿番組なんですよ。
うん、
歴史が、ちょっと、サイト見てるんですか？
見てます、今。
それ、いつからや、載ってません？いつからやってるみたいな。
いつからやってるっていうのは全然ないです。いつからっていうのは、新数、いつ発祥みたいな話ですか？
そのラジオ番組が。
いや、わからないですね。でも、ウィキペディアにはありますけどね。
まあまあ、まあ、まあ、長いですわ、でも。
早川一行の、万歳人間。
うん。
早川一行の万歳人間は、1987年10月3日より KBS 京都ラジオで、 放送中のシニア向け情報番組である。2012年12月現在、放送時間は毎週土曜日の6時15分から8時30分。長いじゃないですか。
そう、
就労時間は、時期により多少の変動があるが、6時15分で一貫している。
で、1987年ですから、何ですか
?30 年近くですね。
30年近くやってるわけです。
60ちょいぐらいで始めたんですよ。
そうそう。うん、で、その先生が、まあ、うん、まあよくラジオでね、これなんで僕このラジオをたまに聞くかって言ったら、
はい、
まあ仕事朝までになったっていう、
うん、
たまたま聞き、出くわしたっていうのもあるんですけど、
はい、
誰やねんと思って調べたら、まあ、先生で年いってて高齢で、で、面白いなって思ったんが、その朝6時からやってる番組やのに、
うん、
KBS でやってるんですよ。京都本社のスタジオで。
え、生でやってるってこと？
生で。で、さらに、
うん、
毎回公開なんです。
え、あ、書いてますね。25年以上にわたって放送されている長寿番組で、毎週 KBS 京都の第2スタジオから公開生放送を行っている。
そう。
集まりすぎると困るので、集合方法や集合時間などは一切告知されていないが、毎回常連の高齢者が詰めかける。
そろそろね。
あ、なんかその、朝の病院の前みたいになってるんですね。
そうそうそう。
参加者の氏名は公開されていて、15回参加するごとに番組内で表彰される。
あるんですよ。で、表彰された人は番組内でね、あの、皆さんのおかげで、スタンプ、なんとか埋まりました。ありがとうございます。みたいな。
まあ、そんな感じやねやな。
そんな感じで、おばあちゃん、おじいちゃん、ね。
その中には、1000回を超える参加者もいる。早川が風邪をひいたときは、参加者は第二スタジオへの入室を許可されず、別で招集した。それはやっぱりお医者さんだからです
ね。そうなんですよ。
この徹底はね。
うん。
台風のときは公開放送を行われなかった。なお、メインスタートリスは、マーソナリティは、早川カズテル。一行って書いてるけど、カズテルなんですね。
本名はね。
なるほど。早川は、球長。球長ってあの、学級長の、学級委員長の球長ね。
はいはい、はい、
スタジオ参加者は、知恵袋さんと呼ばれる。理由は不明。現在の知恵袋は、30名から40名程度。球長の早川は、下ネタやダジャレが大好きで、例えばゲストが、睾丸の少年。睾丸っていうのは、あの、ビニ色の顔のね、睾丸の少年。
はいはい、はい。
っていうと、即座に、金玉だ
今の言い方、一緒やったわ。今の言い方すごい。
見てました。再現度高かったですか？
再現度完璧今の。
金玉だ！
そう。
睾丸と睾丸をかけたダジャレと言ったりしている。最初は早川とアナウンサー。北で、マッキエと二人だけで非公開でやっていた。ほー、非公開でやってたんですね。番組オリジナルソング、ボケない女の歌詞は。
それ。
これ聞いたことあるんちゃいます？
ボッケない。
ボッケない。なんボッケない。これなんか話題になってましたよね。
嘘。
え、ボケない女なんかテレビかなんか取り上げられてませんでしたっけ？
あー、まあ、ひょっとしたらまあ長い歴史の中あるかもしれないですね。
ボケない女の歌詞は早川の文章ではない。早川が、やわらしい社京都日記という本を書いたときに、その本を読んだ浜松の人が、これは面白いと言って文章を作った。それを見た東京の民謡クラブの人が節をつけた。歌詞に、何々する人ボケませんと出てくるが、ボケている人は感謝のできない人である。役者タレント芸能人でない人はボケるというような意味では決してない。
うん。
あ、ボケって、あの、乗りつこいのボケっていう話じゃなくてね。
そうそうそう。うん、
以前は毎週ラジオカーリポーターがラジオカーからリポートしていた。すごいですね。当時、ラジオカーリポートを担当していた田中真希子が、田中真希子ってあの田中真希子じゃない
ですか。違う違うよ。うん、
2011年の12月3日に十数年ぶりに番組に出演した。なるほどジャーナルのコーナーで自分が脚本を書いた、カタツムリたちの病室のことや、祖母の介護などを語った。現在、早川、ゲスト、ラジオ参加者が一丸となって、反原発を強く訴えている、
うん。
めっちゃ聞きたくなってきましたよ、これ。
ラジコでね。
ラジコで。
聞いてください。
聞け
ない
。
ただ、本当に、
うん、
もう、来年、まあ、来年というか今年、本当にはやばいよ、もう。もう、聞いた人は早起きかな。聞けなくなる可能性、かなり高いよ、今年は。去年から心配してるから僕。
いや、だから、あれ、うん、ヒロさんも、KBS ラジオに行って、う
ん、いや、ほんま。
あの、睾丸の美少年です金玉だ
金玉だ
キナだって言
わ、そんな。キチンだ、
キチンだとか。
おっぱいかみたいな。そんな言うから、あの人。
そんな感じ。
おじいちゃんが。いや、でもね、
そう。これすごいですね。
早川先生が、うん、まあそういうラジオで付き物っつったらラジオツアーあるでしょ。
ありますよね。
どっか行こうとか、パリに行こうとか。う
ん、まあ大体木の先でカニ食うみたいなね。
ね、そうそう、うん。温泉行こうとか、バスツアーしよう、う
ん。あるある。
っていう、早川一行と行こうみたいなツアーも昔あったんですよ。そしたら、うん、その、売り文句というか、なんていうんですかね、行った人の感想を、その、サイトにね、参加した人の感想とかが、書いてあんねんけど、
うん、
まあもう人生最後の旅行と思ってとか、そういう、もう全然ちょっと違うんです、次元が。
ちょっとこれ、ヒロさん潜入してくださいよ。
いや、無理無理。いや、一回行こうと思ってん、ほんまに。
うんうん、朝6時15分
から、ね。朝6時、
ね。車乗ってね。
集合場所とかな、うん、時間とか分からへんけど。
え、何が秘密クラブみたいな感じなんですか？
いや、だから、いや、違いますよ。うん、朝6時に、KBS 京都の前に集まってくるんですよ。楽しみにね。来て。ほんで、まあ、先生が招き入れて、やってるっていう、知恵袋さんたちと。ほんで、その中でまたね、なんか、要はからミニドラマとかもやるんですよ。
いや、書いてますよね。
で、言うたら、なんていうかな、その、下手に、
うん、
おもんない芸人が、何の、あれもなく喋ってるより、結構内容濃くていろんな。
おぉ、人生の機微に富んだ話を。
いろんなコーナー。歌歌ったり、
うん、
ミニドラマやってみたり、
うん、
はがき読んで、下ネタ言ってみたり、
うん、
で、なんかどっか先生やから、
うん、
いろんなその、医者のつながりで、他の先生呼んできて、ちょっと、そういう健康の話したりとか、まあ、いろいろ、こう、バラエティに飛んでて、なかなか、あ、さすがにそれはもう30年続くような番組やねんなっていうのは、もちろんあっての上で、まあ、そういうことやってはるっていう。で、それが、去年、
うん、
ちょっと怪我しちゃって、先生。
早川先生がね。
早川先生。
よう、そんな追っかけてるな。
まあ、言ったら、転んで死ぬみたいな年じゃないですか。
いや、まあまあ、転んで骨が折れてどうこうなるっていうのは、お年より多いですからね。
そうそう。それでちょっと去年休んでたから、
うん、
まあもうええねんけど、
うん、
まあだからそれちょっと来年、その年も年やし、
うん、
KBS 京都も、ちょっと対策考えとかなあかんでと。
うん、あ、バリアフリーにするとか。
違う、
うん、
早川さん死んだらどうなんねんと、
うん、
KBS の京都の本社前毎朝花束喧嘩来るぞと。
それも困りますよ、ね、
来るぞ。ほんでで
もだんだんああもうあの人いなくなったわみたいな感じ
で、いやいや
あったんじゃないです
か。さっきウィキペディア読んだやろ、1000回来てるようなやつおんねん
で。なんだろう、修行ですか、なんかあるじゃないですか、こう、比叡山に何、100日、1000日参りとかって。
そう、それになっちゃうのよ、絶対。
うんうん、
墓建てたりしたら、なんかもう早川さんの銅像を、ちょっと KBS に建てて。
うん、ああ、でもなんかちょっといいことあるよ、みたいなね。
そう。
お百度参りみたいな。
お百度参りみたいな。うん、そう言って弔えてあげて、その、リスナーさんが路頭に迷っちゃうから、そう、ボケちゃうからみんな。
うん、
だから、ちょっとそこの対策もね、KBS はちょっとそろそろ、亡くなったから早い終わりみたいなね、ことにしたらもちょっと返せやでっていう。
いやー、すごいですね。
で、今年はもうだから、まあ、東の A6 助がいるならば、
うん、
西の早川一個やと。っていうのもちょっとありつつ、そこも見つつですよね。
いやー、ほんとヒロさん好きなことで生きてますね。
そうですよ。だから本当にこの、好きなことで。
ぜひとも皆さん、ラジコプレミアムに入ってね。朝の6時15分から。
だから、ま、でもね、僕もね、ラジコプレミアム入ったけど、
うん、
結局やっぱ地元のしか聞かないから。
ですよね。
ラジコプレミアムで早川一行の番組聞くような人は、よそからね、
うん。
多分もう死んだ時やと思う。
それは。こんなことがあったんだよ、みたいな。
それは、関東の。
さん、ぜひともね、ちゃんとね、音源取って YouTube に上げてほしいな。
これはね、
うん、
いや、本当にちょっと歴史に残るような。
ボケない温度のとこだけは取っとけばいいんでしょ？
ボケない温度は多分もうネットであるんちゃうかな。
なんかな。
ボケない温度。何々する人ボケません。ボケませんってみんなで歌うんですかね、これ。
金玉だ
金玉だそこだけやん。そこだけや
ね。ね、久々にウィキペディア見て笑わせてもらいましたよ。
来た。まあ、 今年もそれ聞けたらな、また。
まあ、長生きしてほしいですよね。
そうそうさ。で、浜村淳とか言ってるけど、うん、もうそんなもんペーペー。
まだまだ上には上がいると。う
ん、ペーペー、そんな。
いや、でも本当にね、ラジコを録音できるラジオサーバー欲しいですよね。ラジオサーバーはあるじゃないですか。
うん、あるある。
あるけど、ラジコを録音してくれるのってないじゃないですか。
うん、いや、だからね、テレビで最近、うん、ほら、テレビが売れへんから、つって 4K にして、うん、ほんで、つい全録やってるやんか。全部の番組を撮る。
レグザー、ね。
そうそうそうそう。うん、あれ、ラジオ版。ラジオの全部の全曲の全放送を撮るっていう。うん、そっちの方が欲しい。僕が。
どこでどういう情報を仕入れて、じゃあこれピンポイントで聞こうっていうふうに思うのかっていうと、ネットをずっと見とかないとダメじゃないですか。
いや、ネットなんか出てこへん。早川一個なんか。
そう。いや、これから僕らが出すんですよ、早川一個。
僕、もうこれ、今回で出てしまうけど。
ブレイクですよ、ブレイク。
まあ、ほぼ出えへんよ。それだったら、雪のぞみの、うん、雪のぞみって言った瞬間、誰ってなるから、みんな。AV 女優かってなるか。なるから、でも違うねんと。うん、ラジオ館で、脳梗塞で倒れて、歌歌ってるね、おばあちゃん、おばちゃん、おばちゃんですよ、演歌歌手ですよ。
うん、
で演歌歌手っつっても、そんな、あれですよ。土佐周りの、言ったら日本クラウンの下の下の下の方のね。
日本クラウンのね。
キングレコードかどっか知らんけど。
定宿か。
そう。まあ、言ったら、まあ、その、売れへん地元で、ちょっと、カラオケスタジオで歌ってるような、自費で CD 出すような、本業靴屋やのに、みたいな、おばちゃんが、ラジオ番組をね、持てるわけですよ。ラジオ関西やったら。
夢がありますよね。
夢がある。夜中にね。
うん、
でも、ラジオ関西っていうのは、そういう番組まで、今、うぞうぞがまたいっぱいあるから。で、その人が脳梗塞で倒れて、だ新聞で取り上げられてたよね。それで復活して、なんか喋ってはんね。片言で。
あ、ちょっと今の、長島茂雄チックな感じになっちゃうんですか。
うん。だからもうやめといたらいいのになって思うねんけど、うん、まあ、出てくるっていう。で、まあもう今はもう終わっちゃったけど。
うん。
まあ長くなるよ、そういう辺の話。今もね、結構あるの、そういう番組が。
やっぱ KBS は方向ですね。
KBS とラジカンの夜中。うん。ラジカンの夜中なんかほんまにもうなんやろな。
カオスですよね。
なんやろ、ほんまカオスやね。ネットラジオ以上にカオスやね。あっこは。うん、まあまあ、そんな、そこにね、ハガキ出そうかどうしようかってとこなんですよね。
僕も若いですが、早川先生のような素敵なダンディーなおじいさんになりたいなと思います、みたいな。
いや、もうそんな、いや、行ったらいいからも
う。で、行きゃいいんですよね。
早川先生は、行ったらいいから。でも中にはね、ひょっとしたらね、これ聞いて、それ。いや、僕も、私も、人間バサイ聞いてましたっていう人がいたら、旅費出したるわ。一緒に行こう。
いや、みんなで行きましょうよ、これ、朝早く。
いや、
前乗りしますよ、僕、京都に。
前乗りする。
金曜日の夜、仕事終わりに。
生金玉だ聞く。
生金玉だっていうの。それをオフ会にしたらどうですか。
それをオフ会。
乃木ツアール初めての早川一行先生のラジオを聞こうって。ラジオ好きとして。
他の怪人たち、ね、うん、ちょっと聞いてください、
それ。金玉だって
聞く。金玉だツアー。京都金玉だツアー。
いや、言ってるわけじゃないんでしょ。
これ新年の放送やん。
めでたいじゃないですか。
めでたいか。まあいいわ。
ということで、まあね、好きなことで生きていくっていうのは、二人ともやっぱりラジオが好きなので。
そうそうそう。
ネット、ラジオ、地上波問わず。FM も結構面白いあれのもありますからね。
FM も、もう、うん、もうほんまにあります、あります。うん。
ラジオ好きな人がみんなこのラジオ聞いてくれてると思うんで。
うん。みんな、本当に、うん。そんな YouTube に言われるべくもなく。
うん。好きなことで生きていきたいですよね。
そうです。
本当に。
う
ん、ってことで、今年も一年間頑張りますよ。好きなことで。
頑張ってください。
頑張ります。
僕も聞きます。
またヒロさんもね、まあ、年の半ばらへんに一回またね。
はい。
まあでも去年、一昨年も、夏はね。
はい。
出てもらいましたから。
そうだ、まあ今年はまあうん、そうですね。早川先生が、
うん。
倒れたらすぐメールします。
うん、まあ、そうですか。
はい。
いや、倒れへんよ、まだ。大丈夫ですよ。医者はみんな結構元気ですからね、
そうですね、うん。
そうですね。ちょっといい話今日は聞かせてもらいましたね。
よかったんかな。もう、やめようかって思ったぐらいの話
やね。いや、やっぱり引き出さないと、その辺は。
そう。はい。
ということで、2015年も始まりましたけど、今年も頑張っていきますので、よろしくお願いします。ヒロさん、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、キダワだ それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
言い直すのね。さよなら。